皆様こんばんは。今日は2023年12月10日日曜日、日本時間23時8分より収録を開始しております。ニョンハです。
吉田です。
アチジです。皆様こんばんは、こんにちは、おはようございます。今日は日本と韓国は夜、吉田くんは朝起き抜けです。よろしくお願いします。今日もではもう師走ですね。
早いな
ね。ね、日本はやっぱり師走な感じします。もうまだしない、する、
日本は私が勤めている雑貨屋さんはもうクリスマスのさあれが、なんていうの、装いをしてるからなんかするよね。だからそういう感じではあるかも。で
もう年末感がある。
寒くなったりもしているし、で私ほら学校におるから、やっぱりどうしてもそのなんていうの、あ年末とかもう終わるとか、なんかそういう次の授業で来週の授業で終わりなんや。
あ、そうだそうだ、
そうそう、そういうのがあるから、私の中には師走感みたいなのはもうあるかも。もう終わりやなみたいな、1年も終わり、嘘みたいな。早すぎるよ、なんか年々、早くなるわ。
なんか12月になると、それまでのなんか11ヶ月の記憶がなんかこうギュッと圧縮されて、あもう年末ってなりません？
なるすぐ思い出せん。
でしょう、ね、
去年の12月のことがすぐ思い出されて、
そうなんかギュッてねなりません
。
なんか10月の頭からが早い。そっから12月まで畳み込むように12月になるから。
あ、そうかも。
困ったもんです、本当に。
アジジホンでてな展示の準備とかもあったし、すごい忙しかったんじゃん。
確かにこの秋はやばかった
ですね。そうだね、展示は9月と10月がやばかったです。9月、うん、10月までがやばかった。で11月はなぜか展示の搬入の2日前に終わって
全てが、
すごい優秀、終わっちゃったみたいな、
ギ
リギリまでやる気だったんですけどみたいな感じで、最後の週末にバレーボールの試合を見に行きました。
バレーボール？
初
めて。誰と行ったんですか？
お友達がね、当選したんだって。その県に当選したとか言って、もしもうダメだと思うけど展示の前に時間があったら行かないって言われたんだけど、私それで行きたいと思って、でもう終わらせちゃいますとか言って日曜日にバレーの試合だったんですけど、土曜日に終わらせちゃって、
へー、
あれ終わっちゃったみたいな、もうやることがないみたいな、私ってすごいって思いながら日曜日にバレーボールの試合に行って、初めて見る選手たちを今まで本当に好きだったみたいで応援してだけどフルセットで負けてその子とクソとか言って3時間ぐらい大声で叫ぶ気でいたのに1時間半で終わってしまった。
その方はもうなんか長年のバレエファンなんですか？
うん、その子も何かで当たったの。当たって別に行かなくてもいい
んだ。あ、その当たったっていうのは、
なんか当選、
あれですか、商店街のこう、くじみたいなので当たった的な感じですか？
そうそうそう、クレジットカードの、何かのやつで、自分も当選したとか、なんか応募したのも忘れてたんだって。
ああ、そういうことか。
そうしたら当選しました、みたいなやつが来て、バレーボールのチケットが2枚ありますみたいな、それで行きますって言って私たち3時間ぐらい応援する気でいたから、すごい買い込んで食べ物めっちゃ食べながら応援して、で喉ガラガラになって1時間半で、で3時間応援する気でいたのにみたいな、そんな感じでした。
私も今年の5月に一時帰国した時にバスケの試合行きましたよ。
おー、それはどうやってバスケの試合に行くことになるわけ？
それは、中学からの付き合いの友達が地元に二人残ってて、うん、で、なんか全員独身なんでよくつるんでるんですけど、なんかそのうちの一人が、去年の夏ぐらいから、そのバスケのプロリーグ、B リーグって言うんですけど、にすごいハマって、で、チケットを取るから一緒に応援行かないって言われてで、その三人で行く行くっつって、
うん、
いうことなんですよ。すっごい楽しかったです。
すごい
楽しかった。
うん、楽しいよね。
うん、なんかそれこそ本当になんか初めて見る選手たちを、すごい長年の推し家のように、頑張れとか言って、
推し家のように。
そう。
うん。
声出すの楽しかったですね。これがスポーツの楽しさかと思って。でもなんか多分、その、これ、またね、私の、うちなるヘイトが出ちゃいますけど、ロッケのおじさんとかと行くのは、やっぱ嫌だかな。解説とかされたくないんで、なんか。
ああ、わかる。そう。何かね、なんでだろうね、人間って教えたがるからね、解説しちゃうよね。
あ、まあその子もね、私よりもちろんいろいろ知ってるからちょこちょこ教えてくれたんですけど、まあでもなんかその上からな解説じゃないから、あ、そうなんだって言って、
うん、
ありがとねって言って感じだったんですけど、まあでもちょっとなんか自分の中のスポーツの壁は一個
超えられたかな。そうだね。
前にスポーツが嫌いだって話しましたよね、3人で。
私は多分今でも全然楽しめへんと思う。
来年はスポーツしたいなと思ってます。だってミョンハさんだって今年スポーツしたじゃないですか。うん、運動したじゃないですか。
うん、スポーツっていうか筋トレな。
うん、羨ましかった。うん、
筋トレはいいよ。筋トレはね、一年、うん、あ、そうだ、一年続けた、続いたね。あと、半月で一年になる。1月の中旬から始めたから。あ、でもね、偉いよね。最近、お家でもやるようになって、うん、なんかね、やっぱ気持ちいいし、本当に体力ついたと思う。
何するんですか、筋トレって。
え、いや、機械でいろいろこう、なんていうの？サーキットトレーニングみたいなのやってんの。私が言ってるのはね、某サーキットトレーニング、女性だけのジムみたいなところなんだけど、日本で有名な。で、そこに行ってる、30分だけやるっていう、すごいこう簡単なの。予約とかもなんもいらんけど、でもお風呂とかそんなんもないみたいな、うん、シャワールームとかもなくて、行って、ちゃちゃっとやってすぐ帰るみたいな、そういうところやねんけど、でもね、なんかいろんな人が、その筋肉は嘘をつかないみたいな感じのこと言って、ほんまかよとか思ってたけど、本当に嘘つかないのよ。筋肉はちゃんと一生懸命頑張るとちゃんとつくしってちょっとずつやけど、そんなむちゃくちゃハードにしてるわけじゃないからムキムキにはつかないけれども、ちょっとついて、なんて言ったらいいの、前まではちょっと歩いたらすぐしんどいとか、あとはその駅で、あ、もう、なんていうの、電車が出そうっていう時に小走りになると、その昔の、なんていうの、脳内の私と体とかのギャップがすごくって、足がもつれたりとかしてたのね。いや、ほんとやばかったのよ。うん、だけど、今は、
うん、
なんていうの、ちゃんとその、足の動かし方と脳内のあれが、その、なんていうの、齟齬がちょっとは減ってきて、で、その、ちょっと走ったら、ぜいぜいハーハーが次の駅まで続くみたいなのがなくなって、ちょっと1、2分して、そのぜいぜいハーハーが進むみたいなぐらいには、体力回復してるから、
うん、その感覚めっちゃいいですね。なんか思うように自分の体が動くっていう。
そうそうそうそう。むっちゃ痩せたとか、むちゃくちゃ痩せたとか、なんていうの、むちゃくちゃ筋肉ついたっていうわけじゃなく、ちょっとだけ痩せて、ちょっとだけ筋肉ついたぐらいだけど、でもだいぶね、その、なんていうの、51歳の私にしてはすごくこう、効果がちゃんと現れてて、筋トレはおすすめです。いろんな人にやってみて言いたい。うん。やった方がいいと思う。
そこのチームは、男性はいないんですよね。
そう、男性はいないんですよ。女性しかいないの。
いいな。なんかね、そう。うちの今住んでる家の近くにもジムがあって、で、これ本当はダメなんですけど、あ、でもこう、まあ、いいや、カナダなんで別にいいや。なんか彼氏の妹さんが、メンバーカードを持ってて、で、今ちょっとカナダにいないんです。で、その間ちょっとそのカードを、こう、 借りさせてもらってて、
うんうんうん、
たまーに行くんですけど、なんかね、で、まあ、やっぱ体動かすと楽しいし、
うん、楽しい。
なんか体調も良くなる感じするんですけど、なんかね、やっぱりジムの空気感がなかなか好きになれなくて、なんかそこはまあ男女両方来るとこなんですけど、こう、男たちが、なんかね、やっぱすごい、なんだろうなぁ、自分にうっとりしてるっていうか、
なるほど、なるほど。
なんか、結構その、タンクトップとかはみんな着たがるんです。
あ
ー。Tシャツじゃなくて、ね。
着たいだろうな
ぁ。
タンクトップとかはみんな着てて、で、なんかすごい周りに聞こえるように、みたいな、こう、なんか鼻息荒くしてたりとか、あとなんかこう自分のなんか腕とかをこうたまにこうやって、ね、なんかうっとりしながら見てたりとか、なんかもうそういう空気が、ゾゾゾーみたいな感じで。
女の人はないの？そういうの。
女の人はないです。女の人はもう淡々と来て、もうクールにこうバーって走って、バーって運動して去って帰るって感じなんですけど、なんか男たちのそのなんか、この、なんでしょうね。なんか、振りまいてる感じがすごい嫌で、ああ、やっぱこういうカルチャー好きになれねえわって、毎回思ってます。
私が行ってるジムでもそんなうっとりしてる人はいないかも。まあ、おばちゃんが主流やっていうのはあるけど、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋る人と、ぺちゃぺちゃ、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ自分世間話しながらとか、喋る人か、淡々とする人かっていう、そんな感じかな。うっとりしてる。自分の筋肉に。で、多分そのうっとりするぐらいの人が来るようなジムじゃないよ。もうちょっと初歩的なジムやから。だから、いないっていうのもあるかも。もっと、もうちょっと本格的なジムだったら、女性にもそういう人もいるのかもしれないけど、
うん。うん
うん、私が行ってるジムはそういうんじゃなくて。ん
こんな運動の話してるのに私お菓子食べてるんですけど。しかもなんか吉田くんが急に脱ぎ出してタンクトップになったのも私は今面白かったけど。
確かに。
おもむろに。
おもむろに。
タンクトップの話してたのに急におもむろにタンクトップになったのは面白かったけど。
確かに。いやなんかね、カナダの家って暑いんですよ。冬の間。暖房めっちゃ効いてるから。だからなんか全然今多分外何度かな。5度もないと思いますけど、全然家の中はこんな感じで過ごしてます。
いいよね。
うん。
日本はほんと寒いよね。
日本はほんと寒い。家の中は。
なんか布団を顔まで被ってたなーって思い出す。
うんうん。
寒いから。
うんうんうんうん。
今そんなことないけど。
うんうん。
大阪はどうですか？顔まで。
そうやな。今、
寒いとそうなりますよね。
うん。ぐーっと寒なって、この週末ちょっとぬくい感じ。で、またさ、寒くなるんかな。でもね、多分ね、そんな、多分、韓国とかカナダよりは寒さはそんなに厳しくないから、うん。やけど、お家の中は寒いね。だって今、ほら、お家の中でも、ジャンパー着てるもんね、私。
美穂さんのそのジャンパー思ってたけどめっちゃおしゃれ。
本当？これ生徒にも児童にもこれ着て授業やったらめっちゃおしゃれって二人に言われた。
おーおー超かっこいい。なんか襟ないですよね。
何カラー
って言うんでしたっけこういうの。
ノーカラー？わかんない。
ノーカラーっていうのかな。私そういう襟なしの服めっちゃ好きなんですよね。かっこいい。
あそのおしゃれの話、おしゃれっていうか、おしゃれの話、ちょっとセンスの話していいですか？
あ、してください。
おもむれに急に。私、ちょっと前に思い出したことがあって、私、何だっけ、ちっちゃい、なんていうの、自分のことセンスあるっていうふうに言うてたやんか。言うてたやんか。言うてた。いやいや。で、言うとってんけど、ないかもっていうか、ちょっと思って。
ないかも
ないかもじゃなくて、なんつったらいいのかな、ちょっと揺れてるっちゅうか、なんでそんなこと思った
のか。センスがあるかないか揺れてるの？
じゃあ、センスあるかないか揺れてる、うん、そう、ないんちゃうかなとかって思ったりしたんかな。あるっていうふうに思いたいだけなんじゃないかなっていうふうに思ったことがあったんです。でもちゃんと言えるかな。むっちゃ昔、私、ちっちゃい時、 ね、ちっちゃい時っていうか、私5人姉妹で、5人姉妹の長女で、多分、まあ、私を母が私を産んだ時に5人産み続けるっていう風に思ったかどうかは知らへんけれども、なんていうの、その、あんまり時代に左右されないベーシックな、すごく子ど、いわゆる子供らしい、可愛い素朴な格好をさせられてたんです。私の服がね。で、私はその服、当時気に入っても着てたんだけれども、とはいえ、そういう素朴な格好だけじゃなく、たまにはなんて言ったらいいのかな、こう、なんていうの、かわいいっていうか、ピラピラーっとした可愛い服みたいなのも着たいなーっていう風に思ってたの。で、いつも3年生ぐらいやと思うねんけど、一回だけ、レモンの柄のついた白いワンピ、白いひらひらとした夏のサマードレスみたいなのをね、買ってもらったことがあって、それはね、なんで買ったのか忘れたの。私がそれを選んだのか、母が選んだのかも、ちょっと記憶は定かではないんですけど、そういうのを買ってもらったことがあって、まあ、なんかそれを着るときは、なんかこう、ちょっと特別な感じが自分でもすごいしてたのよ。なんか。でも、なんかの表紙で、鏡を見たときに、あ、私こっち側の人間ちゃうみたいな感じで自分ですごい思ったことがあったよね。なんか似合ってるっていう風に
合わなかった。
やし、今でもたまに私が昔の子供の頃の写真、多分ね、そのサマードレスを写ってる写真もどっかにあったと思うんだけど、これ私ちゃう、私の感じじゃないなみたいな感じやね。なんか。で、なんて言ったらいいのかな、いわゆるあっち側の人たちが来てる、私の中のあっち側やねんけど、私のあっち側の人たちが来てる感じの服なのよ、その服は。その服だけね。で、私
その場合のあっち側っていうのは、それはその子供服じゃないですか。はい、その場合のあっち側っていうのは、なんかこう、かわいい系の
服を、かわいい系だし、
なんか難なく着れるっていうことですか。どの辺がポイントだったんですか？
なんかね、イケてる人たちが着る服で、なんて言ったらいいのかな、なんていうの、対人関係とかも変にこう、なんていうの、ギクシャクしたり、私のようにギクシャクしたりして、今はね、そうじゃないねんけど、当時は本当にギクシャクしてたから、友達と。とか、なんかそういうことを難なくこなす、ウェイウェイ、イケてる人たちの服っていう、そういう服がしたの。そうなんですよ。ほんで、なんでセンスにつながんねんやろうか。ちょっと私もなんでそれがつながったんかわからんねんけど、なんか、センスのある人って自分に合うものをちゃんとこう、選んで着てるところがあるけど、なんか、なんて言ったらいいのかな、私はそうではなかったかなとかってちょっと思ったりしたかな。なんかうまいこと言語化できへんねんけど、なんかね、それをね、思い出したんですよね。
それはじゃあ、モファさん的には結構でっかい失敗体験だったっていうことなのかな。
でっかい失敗体験だった。でも、ちょっと前に思い出したぐらいだから、ほんまにもう忘れてたことやねんけど、なんかちょっと、あ、違う、私の服じゃないみたいな感じで、当時も思ったし、今もちょっと思ってる感じ があって、なんかそういうのが、自分の、なんていうの、服の好みとかにも、今の服の好みとかにも、なんか影響してる感じがする、当時のことが。
それは今の選び方で言うと、なんかこう、ためらっちゃうってことですか？
今の選び方はちょっと違うんですよ。なんていうの？これも長い話になんねんけど、私はある程度までは、その、なんて言ったらいいの？今みたいなド派手な服装をしてなかったんです、あんまり。ほんで、どっちかっていうと、すごくベーシックな、可もなく不可もなくみたいな服装をしてたの。私。ほんで、それはまあお金の面もあるやん。その、なんていうの、自分が不要服とかを自由に買えるようなお金が、 十分になかったっていうのもあるから、少ない服の中で合わせられるとしたらベーシックが一番いいやんか。だからそういう風にしてたっていうのもあるし、なんかあっち側の服装は私には似合わないっていうのがあって、ずーっとそういう感じの格好をしてたのよ。ある、私ほんまに30後半ぐらいまで。ほんで、途中でなんかバーンって私は、こう、なんていうの？いろいろこう弾けて、今みたいな派手な服みたいなのをこう着始めて、ちょっとだから、いろんな変容があったんですけど、待って。センス、だからセンスがある人っていうのは、あんまりそんなして揺れたりせえへんと、ずっとこう、かっこたる自分みたいなのがあるんちゃうかなと思って。私は、ものすごくこう揺れてて、いろんなもの揺れてて迷って、おばちゃんになって、まあ、これでええか、みたいな今に落ち着くところ、落ち着いたっていうのがあるから、本当のセンスのいいっていうのとはなんかちょっとちゃう気がするなって言って、思って、そうそう、思ったんです。
なんかね、私もすごい、服選びの軸がブレブレで、なんか昨日すごい、ああ、これ着たらいいんちゃうって思ったやつが、なんか次の日着たら、なんか、なんだこれってなったりすることが往々にあるので、なんかそのセンスのある人はブレないっていうのはなんかめっちゃわかるなと思って。でもなんか、みほさんは今は別にその、そう、なんだろう、入れてないわけじゃないですか。
今はね、
じゃあ今はセンスあるって言っていいんじゃないですか、ね、
そうなんかな。
そんななんか、そんな子供の時からずっと持ってないといけないとしたら、
そうですよ。
絶望的なんですけど。
生まれつき、生まれつきからセンスが良くなきゃいけないなんて、そんな。
いや、違うね。何がって。
そんな服で一回も失敗しないだなんて、そんな人いますか？
そうやな。そうやな。ちゃうね、何がってなんか自分でセンスがいいっていう風に言ってたことがなんかちょっと気恥ずかしくなっちゃって、なんかそれを言うと関東と
かも。いや、言っていいっすよ。だって今。
言っていいですよ。
今だってかっこいい服、自分に似合った服をちゃんと選べて、で、それになんか何の恥もないわけじゃないですか。じゃあ全然。うん、堂々とセンスがあるって言っていいと思います
よ。あ、そうか。
でも今の話を聞いてセンスがいいって思ったポイントがあるんですけど、
うん、
本当にセンスが悪い人はね、あのスタンダードなものが、まあ、とりあえず可もなく不可もないからスタンダードのものを選ぼうなんて思わないんです、
うん、
センスが悪い人はね、
うん、
センスがいい人だからそれができるんです。
そうかな、そうか、
そうです、そうです。あのセンスが悪かったりすると最初から自分の主張とかをガーンって入れちゃったりもするんですね。
そうかも。
そうか。
するんですね。だから、うん、私だったら蛍光のパンツを履いちゃったりとか。あと、なんか、あの、今の話で言うと、そのレモン色のワンピース、レモン色じゃない、レモンの柄のワンピース。
そう。
を着て、可愛いと思ったのに、見た時にこれは違うって思ったわけじゃないですか。
そうやで、後ろでな、リボン、腰の後ろでリボン、黄色いリボンを結ぶタイプの白いサマーワンピースやん。
私の服じゃないって思ったわけじゃないですか。
そうそう、着た後でね。
服じゃないって思ったのがそんな小さい時だっていうのがもうセンスがあると思います。
お
ー。あ
ー。そんなことは思えないんですよ。そんなことはね、もう30とか過ぎて、あれ？これ私やばいかもって思ったりとか一般人はするんです。私ね、その経験があって、
うん、
あのすごい、あのちょっとオーバーめに着るセーターを買ったんですけど、それもピンク、
うん、
ピンクは考えなきゃダメじゃないですか。ピンクでね、しかもなんか赤い蛍光の糸がこうやって横にバーって入ってるやつを買ったんです。
ほうほうほう、
買っちゃったんです。パンチ
があるな。
かわいい、かわいいと思って攻めましたよ、
うん、
買ったんです。でそれを会社に着てっちゃったんです、
うん、
で会社での鏡に映った自分がすごいダサいって思ったんです。その明波さんのね、小さい頃のそれじゃないですけど、私は30になってそれなんですよ、うん、それですぐにそのセーターを脱いで友達にあげました。欲しいっていう友達に。 だから小さい時にそれを思えるっていうのがもうすごいと思うけど、これ私の服じゃないって。
確かに。すでにその時点でセンサーがあったってことだから。やっぱ美穂さんあっちじゃないですか。何こっちとか言ってんすかとか言って。
センスがいい方なんじゃないですか。
いやいやいやいや。いやいや。いや、センスの、いや、センスの話で言うたら、あれやで。え、センスの話で言うたらとか、センスがいいこっちもおるで。センスが悪いあっちもおるかもしらへんけど。あ、でも、あ、どっちかって言ったらあっち側の人の方がセンスがええ人たちが多いよね。私のイメージではな。
あっち側の人たちが、
うん、そう、あっち側の人たちがちゃんと自分の、ちっちゃい時からちゃんと自分の似合う服を分かってる人が多いし、なんて言ったらいいのかな。やっぱりね、長女とかあんまりおらんかも、そういう人ら。次女とか。お姉ちゃんとか、ね、お姉ちゃんとかの。
偏見がひどい。偏見。偏見、長女だ。長女だし、長女に。偏見がひどい。
なんか、やっぱ、長女は失敗するから、服とかでも失敗もするし、なんかそういうファッションとかでもね、だいぶ失敗してるところがあると思うから。
はいはいはいはいはい、はい、いぎやり。
長女
ね、はい、いぎやり、いぎやり。
はいはいはい。
次男ですけど、次男も失敗します。はい、そして、長男はあっち側です。
あ、そう？
長男はセンスバリバリです。
違う線、違うサンプルが出ちゃいましたね。どうバリバリなの？どう長男はバリバリなの？なん
かね、うちの兄貴は、まあ、その前にも話しましたけど、うちの兄結構、まあ、貧乏だったんです。で、まあ、そんなになんかね、こう、いけた服とかも、まあ、もちろん買い与えてもらえなくて、で、多分それに対するコンプレックスがすごいあったと思うんですけど、あったんだと思うんですけど、高校生の時に兄が、バイトをめちゃくちゃ頑張って、すごいお金を稼いで、それでバンバン服を買い始めたんです。で、中学の時までは、なんか、その当時ヒップホップがすごい流行ってたこともあって、なんかこう、ダボパンに、パーカーでみたいな、そういう王道のストリートスタイルだったんですけど、高校入ってから、なんかもっとこう、シュッとした感じのをいろいろ試すようになって、で、まあ、すごいいろんな変遷があったんですけども、大学に入る頃には、もうすでになんかこう、ある程度そのスタイルがもう、こう、落ち着いてて、もうすでに洗練されてるみたいな。だから、なんかね、まあまあ、だからそれを見て、それを、で、私は、一方の私は全然そういう努力をしなかったから、なんかそのファッション誌を見るとか、いろんな服を試してみるとか、で、そのまま大人になっちゃったんで、今すごい苦しんでるんですけど、だから兄はそういう意味ではめっちゃ偉いなって思いますよ。
なるほど。
ちゃんとその、なんか、自分を模索する時期が明らかにあったから、
うん、
彼は、
うんうんうんうん。
なので、長男、あ、でもそうすると長男も、長男で苦労してたってことになるのかな、わかんないけど。でも、結果的には今すごいセンスあるなって思います、いつも。会うたびに。
そうなんだ。
で、マム服とかくれないんだよな。
なんでくれないんだろうね。
あ、なんですかね。下がりとか。
その服はどこに行っちゃってるんだろう、着ない服たちは。
メルカリに言ってんですかね、わかんないけど。
でも背とかが合わないんだね。
いやいや、の方が背が高いのですよ。ほぼ体格同じです、私と。増えたらいいのに。でも、いつも。
ちょうだいなって言ったら。
ちょうだいなって今度言ってみよう。
難しいね、兄弟の間でも。着なくなった服どうしてんのとか言えないん
だ、ね。ちょっと充実感しますよね。
そうね。
まあ、中学ぐらいまではね、お下がりもらってましたけど、高校入ってからはなくなったかな。
すいません。撤回します、ほんだら。長男と長女は。
長女、長女。
そうそう。じゃなくて、次男があっち側が多いとかっていうのはちょっと撤回します。
そう、次男も話しに行くことあります。
明波さんの兄弟の中で明波さんが一番センスがいいでしょ？そしたらもうその時点で妙波さんの今のさっき言ったルールは崩されてるんですけど。
センスがいいのかな、私が。いや、まあだからみんなそれぞれ、まあ、全然違うのかもある。あ、でもそうかな、センスがいいっちゅうか、センスがいい、うん、
だから長女が一番センスがいいってことじゃないですか、
う
ん、で、
そうなのかな、
長男もセンスがいいいいってこと
だから、長男長女は、なんかすごい、その模索の時期がある分、最終的に到達するポイントがめっちゃイケイケなんじゃないですか。
そうなんかな。
めちゃめちゃ行ってるよ、違う。
めちゃめちゃ、めちゃめちゃ、皆さんこれは今、打ち合わせもなく今急に言った話なんで信じないでください。
全く揉まれてません。
いや、全く揉まれてません。
全く裏付けのないお話です、これは。
はい。急に思いついて私がぶっこんでしまった話です。
おもろい。
でも洋服とか模様替えするとき気分良くない？
うん。気分いい。
なんか模様替え。あ、模様替えっていうか、うん、あの、なんだっけ、衣替え。
衣替え。うん。
するとき自分が好きな服とかだったら、夏よりも冬の服が好きとかだったら、冬の服出すときにすごいドキドキするし。
ああ、うん、うんうんうんうん。
夏の服の方が好きだったら、ドキドキするし、みたいな。
するするする。あるあるある。
秋の服が一番好きだな、それで
言ったら。秋って衣替えしなくない？4回衣替えするの？じゃあ私2回しかしないけど。
そうですね、なんか結構その寒暖差に弱い人間というか、割とこまめになんかその着る服をなんか調整しないといけないタイプなんで、そうですね、春夏秋冬ちょっとずつ変えるかな、うん、
そうなんだ、
うん、まあまあ、なんかわざわざこうなんかしまって出してみたいなことはしないですけど、そもそもやっぱ少ないんで、持ってる数が。
そうだね、外国にいるとね。
ことが。まあ日本に行った時もそうでしたけど、ずっと出しっぱみたいなことが多いですけど、まあでもちょっとずつ変えるかな、着るものは。で、秋が一番好きですね。自分が着てるもの
は。しまって出してで、冬チームと夏チームがあるんだけど、2回しか衣替えしないんだけど、その年によって、今回は夏チームが勝ってるなみたいな、私のドキドキ具合みたいな。
あ、へー、
で冬チームの方が勝ってるな、私冬の服の方が好きだなって思ったりするんですけど、みょうは、ん、さんどうですか。みょうはさん一番服が多いから。
そうやな、どっちやろう。うーんとね、
どんな風に衣替えします？
夏チーム
かけてるワンピースを奥、うん、あのかけ奥のやつと表のやつをガラッて変えるだけ。こう奥のやつ、夏が来たら奥に引っ込んでるやつを表にかけて、冬のやつを奥に引っ込めてって、そんな感じ。
じゃあ2列になってんすか。
そうそうそう、2列になってて、そうやってスワンピースを。あ、たださ、今年はさっきも言ったけど、私あのあれ筋トレを用意してたから、学校の帰りとか仕事の帰りにそのジムに行くでしょ、うん、いつもやったらそのワンピースを着て戻ってこう着てて、そのワンピースもまめにこう、なんていうの、今日はこれ着ようとかやっとったのに、ジム行くから T シャツの方がええわって言ってワンピース着ひんで、全然着てないのが多いね今年。うーん、そうそうそうそうそう、だから夏だからあんまりワンピースの登場もなかったけど、でも、ね、全体的には夏の方が私のなんて言ったらいいのかな、1位というか、あのルンルンってなるワンピは多いかも。でこの間ね、友人からワンピースをプレゼントしてもらって、あのヴィンテージのワンピースやねんけど、朝鮮人柄やねん、朝鮮人柄。
へ
え。そう、朝鮮人がこういっぱいこう、なんていうの、あの、
なんていうの、書いてあるの。
そう、書いてあるのよ。朝鮮人がプリントいっぱいされてて、それが。
とか着てる。
朝鮮人がいっぱいプリントされてるの？
そうやね。面白いやろ。
かわいい。
それすごい。ね、かわいいのよ。その形もすごくかわいくって、うん。そう、あの、ちょっと上の先輩やねんけど、あの、なんていうの、ヴィンテージのやつをプレゼントしてもらって、まだ私、どこにもそれ気に来ていってないんだけど、プレゼントされたばっかりだから、そうだから、どっかあのなんてルンっていう風なところが、ルンっていう気持ちで行くところがあったらそれ着ていこうと思ってます。
いいっすね、
うん、
ルンっていうところがあるところに、
うん、はい、そうそう、そういうところあるかな。
じゃあ皆さんはドキドキする服がありますか？
うん。
ちょっとなんか最後の踏みも寝れてない感じで受ける。
ひどいぶっ込み型ですね今回。ひどいな。
いや焦
点欠がなさすぎ
て。ごめんなさい。
いやいやいや、あの、私こういう雑談会も大好きなんで。
皆さん好きな服あるよね、でもね、
あるある、
一番好きな服ってあるよね、そのシーズンごとによって。私は今年冬はどうかな、なんか私あの韓国に展示に来た作家さん、日本の作家さん、在日の作家さんがいて、その作家さんがあのこの前韓国に来た時にカバンを持ってたんですけど、すごい可愛かったのね。で、可愛いって言ったら自分が作ったのって。
うーん、
でお父さんがカバン職人で全部一緒に作ったの。で、
うんうんうん、
今回来た時にそれをなんか韓国の展示会で販売するって言ってたんだけど、私が可愛いって言ったから1個くれたの。
おお、
見てください、超可愛いの。ちょっと待って。
あ、へえ、おしゃれ、
可愛い、おしゃれじゃない？
めっちゃおしゃれ。アジジ、動画がないリスナーのために軽く説明を。
これはですね、これをどうやって説明すればいいのかなって思っちゃったり
なんか、三角形を2つ重ねたみたいな形ですよね。
そうそう、三角形を2つ重ねて、これは何の形っていうのかな、なんかあの昔折り紙でやっこさんの足みたいのを作った。
ああ、確かに、
うーん、ほんまや、
ほんとだほんとだ、そういう感じ
なっておりまして、で肩にかけられるんですけど、この色が絶妙じゃない？
いやー、この取り合わせ最高ですね。
オレンジと、スカイブルーみたいな色なんですけど、私オレンジ嫌いなの、嫌いなんだけど、なんかこの中から選んでくださいって言われたんだけど、このオレンジがこのオレンジとこの青が可愛すぎて、これにしますって言ってこれにしたの。次赤とかいろいろあったんだけど、これが一番可愛くてね。で、皆さん全然だから何の形やねんって思ってると思うんですけど、四角があったら真ん中の、四角があったら、四角って三角が4つつながってますよね、って言っても分かんないか、その中の三角を1個抜いてください。そしたら私が持ってるカバンの形になります。
四角いピザを、こう、なんか対角線上でピッピッって切って、そのうちの、あの、一切れを誰かが食べちゃったみたいな。
食べた。
形。
さて、どんな形になるでしょうか。謎問題。問題。それで、これ、このなんかコーティングがもうされてて、水とかにも強いし、パラシュート生地って言ったかな、忘れたけど、すごい軽いんですよ。それでこのカバンをこれから使おうと
思います。
急に何、そうそうそう、だからこのシーズンは服とかじゃなくて
カバンで
やったーみたいな。しかもなんか韓国って寒いから、外出たらダウンジャケット着ないともうやばいんですよ、吉田くんもそうだよね、多分、外出るとき。だからなんか外見がいつも同じなの、ダウンジャケット着てるから、っていうことで一つもときめかないのね、なんか冬の服。
ああ、わかるわかる、確かに。
ずっと同じ服着てるみたいになっちゃうんです。
バリエーションなくなりますよね。
そうそうそう。だけど今回はなんかカバンで、カバンも全部エコバッグが黒だったけど、これでちょっと彩りが出ましたみたいな、ありがとうございますみたいになってます。じゃあ皆さんも
いけてる。
センスがいいっていうことについて私たちまだ追ってるので、何かあったら教えてください。
ずっとセンスの話してますね、うち
ねえ。あ、でももう私はセンスコンプレックスだから、そこら辺をもうずっと追い続けるんだと思います。センスコンプレックス
考えちゃいますよね、
グッドセンスコンプレックス、です。
すいません、あのそろそろちょっと収録終わると思うんですけど、一個だけあのなんか短く喋ってもいいですか？
はい。
はい。
10月の終わり、半ばぐらいにあの、ガザの話をここでさせてもらって、で、終わった後にその、ちょっとお友達とかから、反応というか、いただいてすごい嬉しかったんですけど、で、残念ながらっていうかね、悔しいことに、まだその、ガザへの攻撃が止まって おらず、うん、まあ、ちょっと数日間の停戦はあったんですけど、また爆撃が始まって、地上侵攻も始まって、うん、本当に、大変な状況が続いていまして、で、私も、トロントでデモに、参加したりしてて、実はこの、今日も収録の後行ったりするんですけど、まあ、引き続き、ね、まあ、本当に考えただけで、胸が苦しくなることばっかりなんですけど、うん、まあ、引き続き声を上げていきたいなと思っています。で、ちょっと一個だけ、おすすめのインスタグラムのアカウントがあって、どうやって検索したら出るかな、アカウントのその文字列で言うと、palestine.in.japanese なんですけど、多分パレスチナに平和をっていう風に検索してもらったら出ると思います。これ英語でそのインターネット上に上がってる情報をそのボランティアの人たちが日本語に翻訳して紹介しているアカウントなんですけど、私もちょっと前にボランティアとして参加するようになって、ですごい頻繁にいろんな、まあ、そのパレスチナとイスラエルの歴史に関する話から、まあ、今起こっている最新のことまですごい幅広く追ってるアカウントなので、よかったら、フォローして引き続き、ね、関心を寄せてもらいたいなと思います。概要欄にも、アカウントを貼っておきます。
パレスチナに平和は、皆さん、パレスチナに平和をって、インスタで打ったらすぐに出てくるので、アカウントの今の英語のパレスチナインジャパニーズは難しいという方はパレスチナに平和をで検索してみてください、
うんうん、はい、お願いします。
私も本、この間言った本じゃなくてまた別の本なんやけど、
うんうん、
僕の村は壁で囲まれたっていう本を読んだんですけど、その本もすごく分かりやすくって、うん、なんていうの、その、この今回のあったその虐殺だけの話だけじゃなくって、その前からずっとそのなんていうの、パレスチナの人たちへの締め付けがどんだけひどかったのかっていうことがその書いて、だから今回発売されたというよりもうちょっと前にこの虐殺のあるもうちょっと前に発売された本なんですけど、のその以前のパレスチナの状況が、うん、どんだけこうしんどかったかで、だからこそそういう風な、まあ、だからといってその、テロがをがしょうがないんだっていう風に言ったいわけじゃないねんけど、テロその暴力っていうのは何にせよ良くないんやけど、どんだけ追い込まれているのかっていうことがよくわかる本なので、その本もすごく読みやすいので、うん、もし機会あったら読まはったらいいんちゃうかなと思います。高橋何やった
っけ、本の題名をおね、
僕の村は壁で囲まれた、でパレスチナに生きる子供たちっていう本です。すごい、うんうん、いい本なので読まはったらどうでしょうか。はい、これの概要欄に、はい、はい、
はい、皆さんいかがだったでしょうか。今年2023年最後の放送になりますが、2023年はクイア西日にとってリスナーがたくさん増えた
年でしたね。
とても、うん、聞いてくれてご意見もいただいてとてもいい1年だったと思います。皆さん、クイアに新入を聞いてる皆さんがずっとずっと幸せでありますように。
お、
本当に
ですね、
ね、うん、じゃあそういうわけでしりとりはするしようか、
しましょう、
最後、うん、今年最後のしりとり、はい、誰から、誰でも、
じゃあ平和、
私もデモに参加したい。
いい、ほんまに浮かばんわ。待てや、
ちょっと待ってる間に一言挟むと、この間韓国、ソウルかな、韓国でそのパレスチナというかそのパレスチナを支援するデモをやってる動画をたまたまインスタで見かけました。韓国でもやってるなと思って。
うん、
日本でも、うん、日本でもね、毎週末、うん、ここ行われてますよ、京都とかでも。
う
毎週末行われてる。うん。
じゃあ、美和さん、どうぞ、いいで。
どうぞ、締めてください。今年のしりとり、最後、締めてください。
嘘やろ。そんな、そんな
もん。これ、さっき言ったもん勝ちやな、ほん
と。ほんまやな、これな。
これ、言ったもん勝ち
なんだよ。いつもそうやねん。いつもせやねん。分かってんねんけどな。あ、いつもそうやねんわ、あかんな。こういうことするみた
い。いつもそうやね、うんで終わっていいかも。
ええの。
じゃあいつも
そうやねん。でええの。ほんまに。
2023年、うんで終わったら
いつもそうやねんで終わっていいの。
終わりがいい。
終わりがいい。
終わりが良いようで、つって。
本当に？じゃあもうそれでお願いします。
うん。
はい。はい。じゃあ、皆さん。お幸せにとか言って最後
怖い怖い怖い怖い。
ダメダメダメダメダメダメ。はい、それでは皆さん、
良いお年を。
さようなら。良いお年を。